ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は全体を考え直して、この、ひばりクラブでは絶対に読んでる人が間違ったことにならないように万全を尽くします。20年ぐらいの分は全部チェックしました。今後も必ずですね、僕は人間ですから間違うことありますが、今後も間違ったら必ず謝ります。今度は間違いありませんでした。幸いですね。今度は、間違いありませんでした。それはだけど間違いのないことをぐずぐずと説明してもしょうがないんで、ちょっと今日は前向きのことを少し言いたいと思いましてね。ちょっとウクライナから離れます。イラン戦争に対する武田提案ですね。僕は武田提案とかいう名前嫌いなんですよ。なんか生意気みたいでね。だけど、誰が提案してるかよくわかんないから。まあどうでもいいと、その武田がどうだなんてことは関係ないですよ。イラン戦争とかね、こういうでかいものについては。ということで、気軽に聞いてください。アメリカはですね、イランの核武装を認めないと。絶対認めないと。核開発自身を認めないと。原子力発電だけだったらね、まあいいけど、核武装はダメだとこう言ってるわけですね。原子力発電と核武装はすごい近いんですよ。技術として。まあ原子力発電は難しいんですが、核武装はそれほど難しくないんですね。ポイントはですね、ウランの濃縮度、ウランの爆弾の場合、プルトニウムの爆弾とウランの爆弾と、二つあるんですけども、ウランの爆弾の場合はですね、ウラン235の濃縮度だけにほぼ寄っちゃうんですね。ですから、3% とか 5% の235ウランを含むウランが手に入れば、それで発電はできるんですね。だけど、爆発させるってことになりますと、もうちょっと235というウランの濃度が高くなきゃいけないんですね。一応基準としては 20% を超えたら危険であるということなんですが、現実的に飛行機に積んでね、運んで確実に爆発させると。そういうことをごたごた言いますとね、普通は90% 以上のウラン235の原料があると、原爆が作りやすいということなんですね。ですから原爆って人殺しの材料ですから、人殺しの材料であるということは原爆だけはっきりしてるんですね。例えばミサイルですとね、軍事基地、軍事基地にも人いるんですけど、軍隊だけしかね、狙いを定めてボンってきますと、通常爆弾が入ってる場合は、せいぜい半径で100メートルぐらいなんですね。ですから大勢をいっぺんに殺すってことはなんないんで、戦争用ってことになるんですけども、原子爆弾っていうのは広島、長崎の例を見たらわかりますし、もちろんビキニとかもっとでかい原爆ありますんでね。そうしますと、大体半径もう20キロとか。しかも放射線の被害なんて言うともう半径100キロなんつってもいいぐらいの広い場所なんで、戦争用じゃないんですよ。戦争っていうのはですね、一般市民を殺すものを戦争って言ってないんですよ。戦争ってのは国際法ががっちりありましてね。軍隊同士で戦うんです。一応基本的には軍隊同士は志願兵に、できるだけ志願兵になってるわけですね。だけど、国が滅びるなんていう時は志願とかなんか言ってられませんから、現実的には志願じゃなくて、徴兵ってなることがあるんですけども、それでも、有名な戦争ってのは大体志願なんですよ。だからそういう意味では、こういう平和というものを守るという心がしっかりしてる人であればね、日本の左翼なんて言ったらね、文化人になったらね、平和平和って言いますけどね、どういうのが平和なのって言ったら答えてくれないって、そういう馬鹿げてあるんですけど、志願兵で兵隊同士が戦うっていうのが戦争であるっていうのは、これ、国際的なルールでそうじゃない戦争いっぱいありますけどね、それはダメだとしなきゃいけないんですね。それはやめようと。そうすると、戦争反対っていうのは非常に広くて難しいんですけど、その戦争でないものの残虐行為はやめよう。それが割合と簡単なんですね。歴史的には、例えば毒ガスだとか、化学兵器、生物兵器なんですが、現在も使用が禁止されております。現実的にほぼ使われませんね。ということはどういうことか。中国みたいに割合と、国と国の間の信義則っていうか信頼性をあんまり配慮しない国でも、やっぱさすが原子爆弾は作ってるけど、毒ガス兵器とか生物兵器はあまり作ってないんですね。今度のコロナウイルスがもしかしたら中国が生物兵器を研究してる途中で出てきたんじゃないかっていう疑いありますけどね。だけどそういう状態です。で、アメリカはとりあえず、で、アメリカが核武装してるのにイランには核武装ダメだっていうのは片手落ちなんですよ、これは。片手落ちっていう言葉、あんまりこういうことの言葉 ガリなんかしてるとね、論理が立たなくなっちゃうんですけども、まあ、それはあまり良くない。アメリカが核爆弾を持ってるなら、イランも核爆弾を持ってもいいだろうっていうのが、ある説はそうですね。平等説。だけど、これはちょっと諸世論っていうかですね、若い人は納得するかもしれません。だけど人間というのはもともと心が汚れてるから戦争をし、心汚れてるから原爆なんか使うわけですから、一応人間のことを考えるときは、やっぱり現実問題を考えないと戦争をだんだん減らしていくことができないわけですね。理想論言ったって人間の心ってすぐ変わんないわけですよ。ですからまあ、この場合もね、そこ一歩譲ってもらいたいと僕思ってるわけですね。もうしょうがないと、アメリカはしょうがないと。ね。じゃあアメリカは、一応原爆、水爆持ってもいいと。こうしようじゃないか。だけども、原爆とか水爆は拡散してって、地球上の全ての国がね、原爆、水爆持ってるようになると危険度が増える。これは誰も反対しないと思うんですね。ですから、まずは第一弾として、原子爆弾、水素爆弾を将来やめるとして、とりあえず拡大しないようにしようと。そういう意味では、イラン、今度のことをきっかけにしてね、国際的に日本が主張するんですね、今からのことは。日本は原爆を落とされた国だから、私に一言言わせてくれと。それはみんな止めないですよ。止められないですね。報復の権利ってのは一番強いですからね。今回の場合は国の間の不平等という問題はあるけれども、現実的に人間の欠点だとか、そういうのを全部歴史的に見るとね、アメリカの原子爆弾は仕方がないと。よほど気をつけて使ってくださいねとアメリカに言いますと。ところが、原子爆弾、水素爆弾がどんどん拡散するとやっぱり危険度が増えるので、とりあえずイランが最初に原爆を我慢してくれないかと。こういう提案をまずするわけですね。イランは立国の精神、つまりイランのイスラム教の思想っていうのはフサインさんが打ち立てた理屈なんですね。人間は心で生きるんだと。体で生きてるんじゃない、心で生きるんだと言って、惜しく戦って命を落としたのがフサインさんですから。この人を崇拝してイランという国ができてるわけです。イランの皆さん、ぜひ建国っていうか、まあイランという国は古い国ですから建国ではないんですが、まあ中興を務めですかね。まあ今のイランの精神的思想の根幹ですからね。のフサインさんのやっぱ教えを受けてくださいと。まずイランにそう頼むと。まあいうことですね。で、その代わりイランは何か保証が必要ですからね。ですからイランに対して他の国、例えば周りにはいっぱいありますね。パキスタン、インドは核を持ってるということが一応大っぴらに認められております。それからイスラエルは自分たちでは核を持ってると自称しております。だからイスラエルとかイラン、パキスタンとかインドが核をイランに対して攻撃しないというのは、イランがじゃあ自分たちは核武装を放棄すると言ったらですね、国際的にそれはみんなで認めましょうと。国連で決議しましょうと。イランは今後攻めないと。核武装では攻めないと。核兵器では。それはイランが核武装を自ら捨てたから、やっぱりそれには報いる。というのを今度、もしもというかそれを私やりたいんですけど、それがもしもイランが納得してですね、今のイラン戦争を終結したとしますよ。その代わりイランは核武装に関係するやつ全部捨てますと。全部捨てます。しかし、国連が全体としてアメリカももちろんのこと。日本もイランの平和には協力しますと。それから日本は常にそれを呼びかけますと。だから、イランは核兵器を捨ててくださいと。こう言うと。まだ核兵器ありませんから、核兵器を持つことをやめてくださいと。こう言うと。ね。それで、もしそれで、これがうまくいったらですね、その次には、パキスタンに呼びかける。パキスタンとインドは、両方一緒に呼びかけなきゃダメですけどね。パキスタンとインドは、お互いに核兵器を持たないという約束を今しましょうと、みんなで。そうすると、イラン、パキスタン、インドとあそこら辺が全部核兵器がないことになるのは非常にいいということをまず日本がもうそういう基本的なストラテジー、戦略を立てて、はっきりとした自分たちのプライドを持って言うと。それ言うのは十分に言えますね。日本は広島長崎に原子爆弾を受けて、 落とされて被害を受けたと。アメリカもだから日本には文句言えませんよ。だから日本が率先して、この地上から核兵器をなくしていく、そういう活動の中心になりますと。中心になりますと。だから、それに賛成が入ったら、まあ、表向きは、絶対にみんなは反対できませんよ。それはね。ええ。そして、それで両方とも、そのことをしてやると。まあ、もう一回言いましょうかね、きちっと。アメリカは、イランの核武装は許さないと言っております。イランは自分たちも核武装しないと危ないと、国防が難しいと言っております。両方の言い分と日本の基本的な戦略を合わせて、この際イラン戦争の、まあ、とりあえず収束するのはなんか条約を結んだり、ちょっと平和交渉すれば終わりますけど、僕の提案はそういうこと言ってんじゃないんです。だからイラン戦争が終わったらもう忘れちゃうちじゃなくて、この際イラン戦争をきっかけにして、世界の原子力戦争をやめようと、核戦争をやめようという提案やるわけです。で、まずイランをやめていただいて、で、アメリカは持ってていいと、こういう不平等からスタートしてですね、不平等をどんどん減らしていこうということで、まあ今度はパキスタンとかインドとか、やりやすいところからやっていく。そして、その、核武装を諦めた国については、国連も、それから我々日本も、盾となって、アメリカも、その国の盾となって、核兵器からの攻撃を自分たちも守りますと。だからイランがもし核兵器で脅されたり、それから攻撃を受けそうになったら、日本もイランと一緒に同盟を組んで、核兵器と戦いますと。こういうことなんです。僕の言ってるのはですね。それによって地上から核兵器を最終的に全部なくすと。いやね、日本も核武装せざるを得ないんですよ。この、今の状態だったら。だって核武装しないで国民の安全保障することは今の世界でできないんですから。現実にできないんですよ。核の傘なんて嘘なんですから。だから日本で、例えば僕の今の提案を反対する人いたら、具体的に聞いてください。本当に核武装なくして、日本の子供を守れますかと。それは世界の戦略家がみんな守れないって言ってるんですから。武田邦彦の意見じゃないんですから。やっぱりこういった世界全体とか日本全体とかいうのを民主主義的にやるためには自分の意見は一旦捨てなきゃいけないですね。全体が納得するような意見を言わないとですね、自分の意見だけ伝わってそんなのはダメですね。ですから核兵器を持っちゃいけないと。僕はもう本当にそう思ってるんですよ。だけども、今の状態なら日本も核武装せざるを得ないわけ。だって核がなかったら子供たち守れないから。守る方法は誰も提案してないんですよ。今世界で誰も提案してないんです。日本の平和とか核武装のどうのこうのってんのは、イカサバなんですよ。でもよく昔のね、今はあまり表向いて、そのずるくなったから言わなくなっただけで、昔は共産主義の国は左翼の人ですよ。共産主義の人は核兵器を持っていい。だけど、民主主義っていうか自由主義の国は、核兵器持っちゃいけないって、こういうふうに主張してたんですよ。広島、長崎の原爆反対運動もそうしてたんです。で、おかしいじゃないかと言われるわけです、当然ね。そうすると、共産国の原爆は爆発しても放射線が出ないって言ってたんです。本当ですよ。公式に言ってたんですよ。でも絶対嘘なんです。絶対嘘を言って、その自分の主張を通そうと思って、そんなのは通るはずがないんで、常に心は平らで、潔白でやんなきゃいけませんからね。だからそうすると、もしイランがですね、そうかと、分かったと。日本も加わってくれるのかと。日本は前から、イランには審判があった。井出光佐三さんもいた。日本人は、我々の外なる不参院さんと同じように、吉田松陰とか、みんなが心で生きるんだと言ってると。じゃあ分かったと。イランは日本と運命を共にしようと。じゃあイランも、核兵器を持つのはやめて、アメリカと同盟も結ぶと。で、アメリカがイランを守ってくれるようにすると。幸いのことに日本もアメリカと同盟を結んでるんで、日本の平和もアメリカも加勢して守ってくれる。だけども、両方ともイランも日本も核兵器を持ちませんと。だから世界の人よろしいですね、と。日本とイランを核兵器で襲ってはいけませんよ、と。日本はさらにも一回核兵器の攻撃受けてますから。まさかね、 200カ国ある日本の中で、日本だけが核兵器で2回攻撃を受けるってことはあってはいけませんと。その代わり日本は核兵器持たないと誓いましたと。イランも誓いましたと。だからこれで、まず世界の核兵器がない世界に向かって、第一歩を日本とイランで進めましょうと。それにアメリカは今持ってる核兵器は持ってていいですと。それは本当はね、いけないけど、すべての国が同じ権利を持ってるんだったらいけないけどね。やっぱり人間というのは邪悪な心もある。現実に今、核兵器を持ってる国と核兵器を持ってない国がある。それがほぼ野放し状態になってるから。一歩前に進みましょうと。現実案で一歩前に進みましょうと。誰かこれに対して異議がありますか？それ以外の方法がありますか？事実、核兵器は次から核兵器を持った国が増えてるっていう現状ですから、これをやっぱり止めるということが正しいと、止めたいと思ってる人はいませんかと。この呼びかけから僕は始めた方がいいと思います。絶対この辺に賛成する人が声を上げてくれて、平和な方がいいと。自分の子供たちは核兵器から守りたいと。本当に思ってる人はぜひ、武田が言ったとかそういうケチなこと言ってないで。賛成して、僕は武田提案なんて、僕の名前なんか全然出す必要ありませんよ。そんな必要はありません。それから、アメリカが核兵器持ってるじゃないかなんて、ケチなこと言いません。そんなこと言ってたら、人間の性質と核兵器をなくすってことが調和しませんから。絶対これで行きましょう。賛成する人はぜひ賛成していただいて、コメントでも賛成していただいて、いろんな知り合いにも言って、選挙の時もそう言って、国連に行く人にも言って、つまらないことで議論してないで、本当にこういう大きなことで前向き、しかも人間の欠点も考えに入れて核兵器をなくす運動の方に一歩を踏み出したいと思いますね。核兵器で今まで核兵器をなくすことの平和運動してきた人は、それは武田がなんで途中から言ってくんだっていうふうに思うでしょうけど、人間ですからね。そういうことをやめて、核の攻撃で亡くなった広島長崎の人たちの無念さ、それを大切にして、二度と再びそういうことないようにする。これは皆さんが心が一致すると思うんです。それなのに武田がどうとかそういうくだらないこと言わずにですね、もっと大きな気持ちで、我々日本人が人類の平和に役立つという一歩を踏み出したいと思います。